大阪に淀川キリスト教病院という病院がありまして、ここはおそらく日本で一番最初にホスピスを作ったところじゃないかと思うんですが、その名誉ホスピス長をしている柏木哲夫先生が、この病院に来る人、淀川キリスト教病院に来る人がよくこの病院に来て、私たちは癒されましたっていうふうにおっしゃると。でそこでその癒されるという意味を、辞書を引いて調べてみると2つの意味があるということが分かりましたと。一つは病気や苦痛が治ること、もう一つは長い間欲しくてたまらなかったものが手に入って満足すること、この二つがある。例えば渇きが癒されたっていうような言い方は、その喉が渇いているのがすっかり、その水が欲しかったのが与えられたっていう意味ですね。あるいは癒しの雨っていうふうに言ったりする時の癒し。そして柏木先生はおそらく病院にいらしている方が癒されましたっていうのは後の方の意味であろうというふうに言っておられるんですが、それをもっと現実的に言うと、その長い間こう苦しみを持っている患者さんの気持ちを分かってあげて、そして患者さんたちはそれが自分たちはその気持ちが分かられているっていう安心感で治療を受けてるっていうことが癒されてるっていうことだろうというふうにおっしゃってます。で今日の手術の主題が癒すキリストです。そして今日の福音書を見ますと、2つの癒されたケースが出ておりますね。一つは重い皮膚病を患っている人を癒された話、そしてもう一つがチューブの人ですが、この、まあ、全然余分のことですが、この新教訳聖書でも少し前にお買いになった方はここが雷病というふうになっていると思います。でそのハンセン病のそういう無罪判決が出てから、聖書教会も急遽その雷病っていう言葉はやはりいけないということで、それで重い皮膚病に、治したと思うんですが、実は私の持っている聖書も雷病となってたんですね。それでおかしいなと思って新しい聖書を見てみたら重い皮膚病になってました。ですからこれはもしそうなってたら重い皮膚病というふうに書き直しといていただくといいと思うんですが、ここでですね、やはりイエスの癒しはその病気を患っている人の気持ちを分かっていることを超えて人間回復宣言をなさったことだというふうに私は受け止めています。つまりあの時代、病気は罪の結果というふうにほとんどの人が考えていました。だからランクが落ちるわけです。だから世間からはどうしても差別の目で見られる。特にこの重い皮膚病の人たちというのは隔離されていましたから、なおさらですね。だからしかしイエスが癒された後に誰にも話してはいけない、ただ行って祭司に体を見せ、モーセが定めた通りに清めの捧げ物をし人々に証明しなさいというふうに言われた。これがこの実は人間社会に復帰できる一つの大事な儀式だったんです。もうだからあなたは一人前なんだよって、もう今までのようにこう引っ込んで暮らすことないよっていう、実は今日の修法の表紙にある絵が、これは祭司の前に出てきた患者の絵なんですね。で祭司に見てもらって、つまり白い服の人が 患者だった人ですね。それで、祭司にもう大丈夫だっていうふうに言われるところが書かれているわけなんですが、ルカ、このルカによる福音書の著者のルカはもう一つの癒しの例として、中部の人が癒された物語を載せています。この趣旨、もともとはマルコによる福音書の2章1節から12節にある物語なんですが、ルカはこの場所を特定しないで、ある日のことというふうにして、そして、ファリサイ派の人々と律法の教師たちがそこに座っていた。この人々はガリラヤとユダヤのすべての村、そしてエルサレムから来た、つまり全ユダヤから集まってきているということを表現しているんですね。少しオーバーな気がしますね。だけどこれがルカの姿勢です。この同じルカが書いた使徒言行録ではですね、エルサレムから出発してサマリア、ガリラヤ、そして全て地の果てに至るまでという表現ですが、救いの実現というのはエルサレムから始まるんだというのが、これは今度逆に北のガリラヤ、そしてユダヤ、さらにエルサレムというふうに絞っている。こういう表現というのはルカ独特ですね。さらにマルコではこの運んできた男の人たちが屋根から患者を床ごと吊り下ろしたというふうに書いてあるんですが、マルコではパレスチナらしい、いわゆる土造りの屋根ですから、それを崩してっていうことを思わせるんですが、ルカは全世界、それで特に都市にある建物を予測しているようですから、屋根に登って瓦を剥がしっていう言葉が加わってますね。だからつまりこれはどこでも起こることっていう表現に変えているわけです。そしてさらにルカのもう一つの特徴は、癒されるっていうことは先ほど言いました人間回復するっていうことで、人間回復をした人はどういう人かっていうと、神を賛美する人なんだと。つまり人間を作りになった方に目が向いて、そして神を賛美するようになって初めて人間回復なんだと。だから単に病気が治ったから一人前っていうのではなくて、これは神からいただいた命だ、その命が今癒されて本当に神によって生かされているっていうことを受け止めた時に賛美をする。だからこの中部の人が癒された時に、その人はすぐさま皆の前で立ち上がり、寝ていた台を取り上げ神を賛美しながら家に帰っていった。つまりイエスの癒しは部分的に病気を治すのではなくて、この全人格的にその人の気持ちを新たに切り替え、そして目を神様に向けさせるっていうね、そこまでなさってるということがよくわかるわけです。皆さん方もよくご存知の夜と霧という本を書いたドイツ系ユダヤ人のヴィクトール・E・フランクルっていう人が、この夜と霧を書いたんですが、その夜と霧の新版っていうのが出たんですね。最初の版は戦争、第二次大戦が終わった直後、1946年に出されたんですが、それからしばらく経って1977年に元の版に少し手を加えて、あるいは一部直して、そして新版の夜と霧を書いて、書いたんですね。そしてこれがまたミス書房から出されてますが、 大変読みやすい文体で面白いんです。で、その翻訳者の解説によると、まず著しい違いは、最初の版ではモラルっていう言葉、つまり道徳倫理ですね、この言葉が随分出てきたけども、新しい版では一度しか出てこなかった。そして、さらに、古い版ではユダヤ人っていうことが出てこなかったけれども、新しい版では一回だけ出てきた。で、注意深くそういうことを直しているんだっていうわけですね。ですからそこらも面白いのですが、このフランクルがいよいよ、大変な危機を乗り越えて、解放されるときにどういう思いをしたかっていうことが書かれているんです。彼は奥さんも子供も同じように殺されてしまうことを知るわけですけれども、彼一人だけが生き残って、でアメリカ軍が来て、そして解放されたんですが、さあ自由だよって言われて、初めてその塀の外に出て歩いてみて、では他の人たちもみんな歩いた。だけどあんまり何にも感じないって言うんです。で帰ってきてからみんなで、どう今日嬉しかったかって話し合ったら、あんまり感じなかったなってみんながそう思ったって言うんですね。それはどうしてかっていうと、極度の限界状況、いつ今日お前出てこいってガス室に送られるかわからないっていう、その恐怖の状況にずっと置かれていると感覚がおかしくなる。今日からはすごいんだぞっていうふうに、いいんだぞってパッと切り替えられないって言うんですね。数日かかった。だけどフランクルの言い方は面白いですね。心よりも体の方は回復が早い。次の日からもうみんなとにかく食べに食べまくったっていうんですね。いろんなところでごちそうになって、それが数日経ってからさらにもう少し経ってから舌がほぐれるだけでなく、内面で何かが起こる。突然それまで感情をせき止めていた奇妙な策を突き破って、感情がほとばしるのだ。その次に感情の解放が起こるって言うんですが、解放後何日か経ったある日、あなたは広い耕作地を越え、花の咲き乱れる野原を突っ切って、収容所から数キロ離れた小さな町まで歩いていく。で、ひばりがさえずったり、きれいな花を見たりして、心を慰められるながら、あなたはこの自由な空間に頬を運ぶことをふとやめ立ち止まる。辺りをぐるりと見回し、頭上を見上げ、そしてがっくりと膝をつくのだ。この瞬間、あなたは我を忘れ、世界を忘れる。たった一つの言葉が頭の中に響く。何度も何度も繰り返し響く。この狭きより我、主を呼べり。主は自由なる広がりの中、我に答えたまえり。どれほど長いことその場にひざまずいていたのか、何度この言葉を繰り返したか、もう覚えてはいない。だが、この日、この時、あなたの新しい人生は始まったのだということだけは確かだ。そして、一歩、また一歩と、他でもないこの新しい人生に、あなたは踏み込んでいく。あなたは再び人間になったのだ。つまり、本当にそこで神との対話、賛美、神と心が触れ合い通じるということによって本当に人間を回復できた。で、彼は収容所にいるときに、みんなもういつ死んだってしょうがないっていうやけになるときに、そうじゃない、その苦しみと死も真正面に見せようじゃないか、死においても私たちは素晴らしかったんだって言える人生を送ろうじゃないかっていうね。それで有名な 天との契約っていうのをするんです。自分たちの死が誰かのための犠牲になるんだと。だから自分が死ぬことを通してこの世で苦しんでる誰かがまた解放されるっていうことを信じますっていうね、そういうふうに自分の死を意味付けながらまっしぐらにそれを見つめて、そして最後に神に到達する、神に向かって祈る、神こそ全ての命の源なんだ、そこに帰るんだっていう、そしたら生と死を超えてその永遠の命に預かるっていうことを通して賛美が生まれるっていうわけです。だからこの癒しをくださるキリストが今日も私たちと共にいてくださるのです。祈りましょう。聖なる神様、今日も私たちを礼拝にお招きくださってありがとうございました。いろいろなことにぶつかります。そして自分中心に物事を判断して決めがちでございます。しかし全てのことはあなたから出ています。命の根源はあなたでございます。あなたが生かしてくださっているから私たちは今日も心を込めて賛美できます。日々本当に生かされている喜びを賛美し続けていくことができるようにどうぞお助けください。我らの主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。